て今日3週目京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。おなじみのこのお二人です。どうぞ。
はい、こんにちは。京都市小川特別養護老人ホームで生活相談をしております岡本と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一人。
こんにちは。地域密着型総合ケアセンター北王子で介護職をしています早川葵です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今日寒いですね。
寒かったです ね、
なかなかねちょっとね この間まで暖かかったから、ね、寒い中って言ってたらあれですけど、まあ、話し始めよう。はい、今日どんな話から始めましょう。
はい、あのまあ、ちょっと前にあったちょっと素敵な出来事なんですけど、
はい、
あの2月の末の方ですね、あの2月にバレンタインがあったっていうことで、
はい
はい、なのであの食事検討委員会っていうのをやってまして、
え、
はい、そこの委員会っていうもので主催で皆さんにおやつにバレンタインのチョコパフェを作るっていう会がありました。
チョコパフェ、
はい、
聞いただけで美味しそう。え、あの普通にこうお店屋さんのみたいなあんな感じで作っちゃうんですか。
ですね、あのちっちゃいプラスチックのカップに、
は
あ
は
あ、まあ、材料はお店屋さんと同じような感じですね。コーヒーゼリーとコーンフレークと、あとあのチョコソースがかかってて、生クリームが乗っててバナナも入っててっていうのをみんなで盛り付けて作りました。
すごい本格的じゃないですか。
はい、
いや嬉しいですよねそれって。
そうです ね、
ね、
なんかね、あの美味しいって言葉がなくてもすごい勢いで食べてくれたりすると美味しかったんだなって思って
何を言わんと、
はい、
思って
そうですそうです。
皆さんね、そりゃもうね、
はい、
そんなあのなんて言うんですか、普通のアイスクリームとちょっとまたねパフェ言うたら違うから、
そうですそうです、
嬉しいですよ ね、
ね、喜んでもらえたんじゃないかなと思ってます。
いや、はい、いやそれって今ね、お話しされましたけども、食事に関する委員会っていうのがあるんですか。
あ、そうなんです。その各部署、特養だったり、小規模多機能だったりっていう部署がそれぞれある中で、うん、それぞれの部署から一人職員を集めて、その職員同士でそれ委員会を作ってまして、
ええ、
まあ、他にもボランティアとか広報とかいくつか種類が存在するんですけど、その食事の委員会っていうのの今年度の目標っていうかテーマが、あの食事をなんていうんですかね、栄養を取るための食事はもちろんなんですけど、それだけじゃなくって食事を楽しんでもらいたいっていう風に、
はい
はい、そういうテーマを掲げてまして、その一環で、はい、食事レクとして皆さんにちょっとせっかくなんでイベントを感じてもらおうかなと。
ですね、はい、ちょっとねバレンタインっていうのもまたなんかこうねハートフルな感じだし嬉しい感じだし、
はい、
は食事レクリエーションってやつですね。食レク、食事はーだ、みんなでこうあーしたらいい、こうしたらいいとか言いながら。
そうです、例えばあの委員会のメンバーには栄養士さんもいるので、
あ、
はい、あの全員が同じように食べれるように、あのコーンフレークなしの人がいたりとか、
あ
のそれだったら硬いものじゃなくても食べれたり。
なるほど、それぞれありますよね。
そうですそうです、
あの糖分もちょっとね控えめなあかん しなあかん人もやるし。
そうですそうです、
あ
その辺はちゃんと把握してはるので、
はい
はい、
あなるほどなるほど、
はい、協力しながら、
うわこれは安心して食べられるおやつだからいいなと思いますけどね、はい、あのあれですか、岡本さんとこにもそういったなんかあるんですか。
そうですね、私が所属している小川の施設でも食事委員会っていうのがありまして、うんうん、まあ、あの早川さんの、ね、施設でやってはる委員会と、まあ、同じようなことなんですけれども、はあはあ、まあ、小川の方は厨房、施設の中に厨房があって、うんうん、そこで食事を作って、利用者様に提供させていただいてるんですけど、その厨房 の、まあ、あのキッチンさんですねと、あの調理師さんと、まあ、あの管理栄養士とか、はい、各階 の、 あの代表の、まあ、委員会メンバーで、まあ、やっぱり高齢者の方ってこうカロリーだとか、そういう栄養素だとか、そういったところでやっぱりこう何でもかんでもとこう提供できるわけじゃないんですけど、ね、やっぱりその中でこういいものをどんなことができるだろうとか、うん、こうカロリーを制限してる 中でも美味しいものをこう出せないかなとか、うん、そういう話をされてるみたいで、ちなみに今日もあのお昼握り寿司が、はい、提供されてまして、
なんと
そうなんですよ、私もちょっと見てきたんですけど、
今日あれですもんね、お休みのね、はい、祝日ですよね。
あ、そうですそうです。あ、
だから、
はい、でもマグロとかサーモンとかあったり、もう稲荷さんとか、あと茶碗蒸しとかもあって、
いや嬉しいですね。
はい、まあまあね、ずっとずっとそういうのをこう毎日出せるわけじゃないけど、うん、やっぱりね、時々そうやってこう美味しいね、豪華料理をやっぱり出させてもらうっていうのね、やっぱり利用者さんもこう食への楽しみとか、
そうですね、
はい、そういったところも感じると思いますし、やっぱりね、食事は楽しくないとね、はい、
そうそう、
はい、
そう
です、って思いますので、
もうね、いつも本当にカロリーとかいろいろ考えて、うん、いろんな種類、本当にね、家ではね、できないような種類のね、おかずも作ったお食事は3食出てますけど、うん、ね、提供されてると思うんですが、うん、それじゃなくてね、ちょっと違うもんってなんか嬉しいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、まあ、職員も、お昼に厨房さんが、利用者さんが食べた春食事を頼んで食べることができるんですけど、今日ちょっと僕頼んでなくて、
あら、
うわ、頼んどいたらよかった
残念
お寿司食べたかったですよね、
なんか残しといていう感じですね。
そうですね
そうなんですか。
そうなんです。
いや、それはまた今日ね、喜んでね、皆さん召し上がってらっしゃる
でしょうね。そうですね、本当に喜んではると思います。
ねえ、
は
い、いや、いろんなことしゃーんじゃねえ、でもねえと思いますけどねまあ、今2月のお話だったんですけれども、そこからまあ今日はもう3月の24日まで、その間で岡本さんのとこは何かありましたか？
そうですね、2月の末から3月の上旬にかけて、うん、上京区役所で、節句展っていうのをちょっとやってまして、
はい、
はい、区役所で、ひな壇をね、ちょっと飾られて、はい、されてるというところで、小川のひな壇も区役所の方で展示していただいてたみたいで、
は
い、なので、利用者さん、特許の利用者さんとかと職員とちょっと一緒に見に行ったちょっとことがありまして、
あら、
はい、まあ、区役所近いんでね、小川と、はい、まあ、車椅子で押していけますし、
はいはいはいはい、
ね、行ったらやっぱこうロビーにこうバーンとでっかくひな壇が飾ってあって、うんうんうん、その前にこういけばなとかお花とかもね飾ってくれてはったりして、すごくこういい匂いがしまして、はい、利用者さんも喜んではりましたし、
本当ですね、はい、本当にひな祭りって感じしますよね、
う
ん、
あ、そうですね、本当季節感じれるようなイベントだったなと思いますし、
ね、
あと、ね、皆さんご存知かもしれないんですけど、上京区にこうマスコットキャラクターでね、
はい、
上京くんというね、
そうそう、上京、はい、このラジオミックス京都でもかなりね、上京区の皆さんのお話はさせていただいててこの上司の節句のお話もね、させて節句展のお話もさせていただいて、上京区も結構紹介してるんですよ。
あ、そうです、ね、
牛さんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、牛上京区ね、僕もそうそう見させてもらって、うん、ちょっと僕ずっと上京区住んできたんですけど、ちょっと初めて拝見させてもらって、
そうなんですか、
そうなんですよ、ちょっとねほんまに上京にいたんかと思われるぐらいのねことなんですけど、まあまあまあ、はいはい、それはね置いといて、
可愛らしいね牛さんがちょっとこう、
そうそう
そ
う、
それこそ道真さんみたいな格好してはるんですよね。
そうそうそう、本当にもう可愛らしい見た目 でその上牛くんとその写真を撮れる機会が、うん、その時にありまして、上牛区役所の、まあ、4階かな、ちょっと上で上がって上牛くんのこのマスコット役がいはって、利用者さんとか職員とかと一緒に写真を撮らせてもらったんです、はい、すごく可愛かったです ね
皆さんそれまたお喜びでしょうね、なかなかそんなキャラクターに合わないから、
そうですね、うん、僕も初めてお会いしましたし
そうですよね、
はい、初めましてやったんですけど
そうですよ、チェックですよ、はい、上京区はね
本当ですね、まあまあ、
もう上京区の あれです、区役所の、ね、はい、ホームページ見てもらったらすぐ出てきますからね
まあ、はい、代表してるね、
そうでございます
方なんでね、はい、
ああそうなんだ、楽しかったですね、そりゃね、
そうですね、
なんかひな人形ってね、早川さんなんか嬉しいですよね、うん、ほっこり、
そうです ね飾ってあるだけですごい喜んでもらえるし、そうそう、もう見てたらやっぱり、ね、気持ちもちょっと明るくなりますよ
やっぱりね、はあ、そうか、はいはい、それからまだまだ予定とかあるんですか？
あ、そうですね、まあ3月末に、うん、まあ、桜祭りというのが堀川の、河川敷っていうんですかね、川床で行われるんですけれども、うん、でまあ、そのなんて言うんでしょう、桜が結構堀川のところに咲いてまして、
で
あのカバズ桜っていうんですかね、はい、ちょっと早めに咲く桜があるんですけれども、ね、はいはいはいはい、一条戻り橋のところにちょっと桜が咲いてて、それもちょっとね、あの利用者さんと一緒に、うん、はい、見に行かさせていただいて、うんうん、やっぱりそのすごい人がやはりましたね。やっぱりこう有名なところなんですかね、結構写真を撮ってはる方とか結構言い張りまして、
ちょっとあの一条戻り橋、あの、まあ、あの寂しい橋ですやん、あそこね。
あ、そうまあまあまあそう
なんですけどね、でも言われのある橋なんですよ、はいはい、だからちょうどそこでお写真も撮られたりもされるんじゃないかなと思いますけど、
で、まあ、堀川って結構その2畳ぐらいまで、
はい、
あの歩けるところほどとかが、結構その観光的なところで整備されてるっていうのもあって、はいはい、まあ、まあまだね、行かれてない方はぜひ行ってもらったらと思いますし、ちょっとさっきもちょっと言いましたけど、ね、3月の末に桜、堀川桜祭りっていうのが毎年やってはって、
はい、されてますね、
そうなんです、はい、なんかその園芸をされたりだとか、何かあの展示物をされたりとかで、まあ、あの小川のね、せっかくなんで利用者さんも一緒にその日に行けたらいいなと思ってはいるんですけれども、
そうですね、はい、31日ぐらいは今日ちょっと晴れてきたけど、まあ、こんなお天気じゃなくてね、
うんうん、
ね、暖かい、ね、
日になりますね、まあ、ちょっとずつね、まあ、暖かく、今日はねちょっと寒いですけど、ちょっとずつ暖かくもなってくるんちゃうかなと思うんで、
ね、その時にね皆さんで出かけてね、はい、桜をめでるっていうのね、いいですね、はい、まあ、桜いいですよね。私も何度か母が施設に入ってる時は、あのそういうの見に行くのがあったら参加してました車椅子をしてお母さん桜桜つってやってましたから、うん、あれ楽しいですよね、やっぱりね、
やっぱりお花見とかもできますしね、うんうんうん、やっぱり桜ね、いいね、高齢者の方好きですし、はい、私もやっぱり好きですしね、行きたいと思ってはいるんですけど、
ウキウキしますね、
はい、
いいですね。これからだからどんどんね、外出そうやってねしていくことができるようになるんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、だからそういった触れ合いもね、まあ、ちょっとねコロナもねちょっと落ち着いたかな、まあね、うん、って感じになってるから、地域の、ね、いつもおっしゃってますけど、地域の方との触れ合いなんかのあるイベントなんかもあるようになるんですかね。
はい、はい、そうですね、あの少し前にあの新大宮商店街さんとちょっとこうその場所を使わせてもらったあの街ごとクエストっていうイベントを少し紹介したんですけど、 あれの次の開催がまたありまして、
うん、
はい、また暖かくなってからになるので、今詳細はあの、はい、考えているところなんですけど、
おっしゃってましたね、はい、そうですね、あれからもう1年経ったのかな
あれ何ヶ月かですかね、
街、ね、ごとクエスト、はい、そうそう、新大宮商店街さんのお店の中で、ま、宝探しをするんですよね。
そうです、そうです、
子供さんがね、
はい、でね、いろいろね、あの集めてきたものをあのうちで北王子であの変えてもらってね、北王子で集めてきましたっていうのを証明してもらって、
はあねえ、それで最後、ゴールが北王子だぞ。
そうです、そうです、
もんね、
はい、
だから皆さんそこに集まっていらっしゃって、
そうです、でなんか景品を渡すのはあの利用者のおじいちゃんおばあちゃんの手から渡してもらったりとか、
うんうん、そうなんや、
はい、
そこがね、
そうです、
いいですね、触れ合い、ね、はい、できますし、コミュニケーションも取れますし、
はい、
へえ、楽しい。もうちょっと先に、もっと気候が良くなってから
ですか。そうですね、暖かくなってから4月5月ぐらいかなに開催を聞いております。
なるほど、いろんなことがね、やっぱりそうやってこれからの季節楽しくできるようになるんですね、
はい、
いい季節になりますよねって感じですけどもね、なかなか、あ、そうだわ、私なんかさっきお話ししてて、岡本さんひな祭りの人形店見に行ってなんか発見したことがあるんですかね。
そうなんです、ね、区役所の方に行ってちょっと説明のその文書みたいな書いてあったんですけれども、ひな祭り、ひな壇ですよね、京都ってそのひな壇のその飾り方がちょっと他とちょっと違うみたいで、うん、あの普通やったらどちらかな、左にどちら、
ね、右側に左にお代理さんがやって、
あ、そうそう、左に、
で右に、はい、おひなさんやるんですけどね、メビナが、
そうです、
おびな、メビナ、左右、
うん、そうですね、それが京都ではちょっと逆になっているみたいで、
はい、
まあ、昔からね、日が昇るのが東からで、なのでその東に、お代理さん、
うん、
お代理様をこう飾るっていうのが風習として あるみたいで、うん、はい、そういった説明もちょっと私も全然知らなかったんですけども、あら知らないことばっかりでちょっと恥ずかしいんですけど
もう上牛くんとそれはチェックですよ
なのでね、京都とちょっとねまた別の飾り方があるみたいで、
はい、ね、やっぱり それね、早川さん、はい、早川さんも知らなかったですか。
いや、私はその職場で毎年あの立派なおひなさんを飾ってるので その時に知りました。
若いだからそういうスタッフの方ってそういう時に知るんですよね、そういうこと。
そうですね、
多分あのご利用者さんの方が詳しいかもしれない。
もちろん、ね、
それで年齢的な感じで、
ね、なんかいろいろ教えてもらうこととかもやっぱりいろいろありますし、そうそう、はい、そうです、そうです、やっぱ伝統的なところ疎いところがあるので、
あかんって言われますよ。
ほんまですね、ちょっと勉強しないとね。
そうそうそう、はい、チェックですわ、チェック。そうそう、そういう風なのってやっぱり京都ってまたね独特にいろいろあるかもしれないですね。そういう今までの風習習慣っていうのがね根強く残ってたりしますから。うん、そうか、じゃあ勉強になりましたね。
いや本当に一つ勉強になりました
そんな風にしてですね、まあいろいろ勉強もしながらいろんなレクリエーションイベント、これからもまたねどんどんやっていかれるわけですよね。いやー、そうか、でもだんだん楽しそうになってきてよかったわ。なんかもうねコロナでね、なんかがんじがらめっておかしいですけどね、あのちょっと寂しい話ばっかりで何やらもできませんできませんだったんですけどね、ちょっとなんかそうやってね明るい方向に向かっていってるっていうのはねいいですし、ご利用者さんにとってもまたそのご家族にとってもね、やっぱり直接岡本さんなんかご家族さんと触れね、あの会われると思いますから、うんうん、そういうのはね感じられると思うんですよね、うんうんうん、ね、やっぱり大事ですね。これからまた皆さんでいろいろ工夫努力を重ねていってもらうということになりますけど、それだけにいろいろラジオではおっしゃいませんけど大変なんじゃないかなと思いますのでね。
うん、そうそうですね。まああんまりね、こう内情的なところはこう言えないですけど、まあまあ大変は大変ですね。う
ん、そんなあのものすごい話じゃないですよね。ただちょっとやっぱりね時間もそれに取られたりもしますしね、うん、大変なんだろうなって、私も母が入ってる時に皆さんがよく頑張ってらっしゃるなと思って見てましたから、うん、頑張っていかないといけないっていうことですよね。
そうですね。はい、頑張っていきたいと思います。
早川さんも頑張ってください。
はい、頑張りつつ楽しみつつやっていこうと思います。
そうですね、楽しくと、はい、いうことですね。わかりました。はい、今日の介護ケスラスラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、そして地域密着型総合ケアセンター北王子早川葵さんにお話を伺いました。もう次回はだから4月になっちゃいますね。また4月17日かな、よろしくお願いしますね。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。